リサとバヤの SG ラジオ。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
SG の隣のケーキ屋さんがなくなってマンションになるよ。 SG 館長のバヤです。
そうだ、マンションになるんや、そこ。
そうらしいです。なくなります。
ね、悲しいね。
残念なお知らせでした。
さあ、そして、今回も司会を務めます SG 会員のよしみです。さあ、現在 SG ラジオでは3回にわたっておうち英語歴がなんと18年のメリーさんにお話を伺っております。メリーさん、今回もよろしくお願いします。前回 DWE のことや DWE の卒業後のお話を聞いてきました。小学校1年生でDWE を卒業して、その後も英語の取り組みを継続されて、現在高校3年生の娘さんがいらっしゃるんですよね。スピーチコンテストに積極的に参加されたり、今やフランス語まで、ね、やられてて、なんかもう私からするとすごすぎるって感じなんですけれども、やっぱりこうおうち英語をやってくる中で悩んだりされたことってありますか？
おうち英語の進め方に関してはやっぱり悩んだり試行錯誤を繰り返しながらやってきて、で今までの話を聞いてもらったら分かると思うんですけど、幼稚園から小学校の低学年ぐらいにかけては、後から思うと本当に自分でも英語に力を入れすぎてて、ちょっとやりすぎてたなと思ってます。で、まあ、おかげで日本語の手におはがおかしいのがなかなか治らなくって、で、まあ、英語をやってない子でもそういったエラーはあるので、気づくのが遅くなってしまったっていうのもあるんですけど、周りのみんなはエラーがなくなった頃に、まあ、娘だけ治ってなくって、で、まあ、これがちょっと原因でいじめられたりとかもしてたんで、ちょっとかわいそうやったなと思ってます。でもこれは娘だけじゃなくって、まあ、高校から入ってきたクラスメートの男の子が同じことが原因でいじめられてたって聞いたんですよね。で、まあ、ここまでやりすぎることって、まあ、あんまりないかもしれないんですけど、で、まあ、もう高校生と大きいんですけど、今でも日本語とのバランスはすごく気をつけていますね。
その高校から入ってきたクラスメートの男の子も英語育児を、で育ってて英語をやりすぎてたって感じなの？
インターナショナルの幼稚園に行ってて、まあ、そのまま普通の公立の小学校に上がったんだけど、やっぱりちょっとその英語に偏ってたのか、ちょっと日本語がちょっとっていうところがあっていじめられたって言ってたんで、
ちなみにさ、その今でも日本語とのバランスは気をつけてるって、具体的にはどういう感じのことをしてるの？
具体的にはその、まあ、なんかたまに日本語ちょっとなんか出てこへんかったわ単語とかいう時があったりとかがあって、その時には日本語の本読まなあかんでって、まあ読書読めば治る方なので、ちょっと読書を進めたりとかはしてちょっと調整してるっていう感じですね。
じゃあ 本でどっちかっていうと日本語より多くなるね。うちはなんかあんまり本を日本語で読まなくて、本はどうしても英語に偏っちゃう、からどっちかっていうと、ドラマとかなら好きなら好きだから、なんか日本語のドラマとか、アニメとかを本人が楽しんで見れるようにしたりとかっていう時間をあえて取るみたいなのはやってるかな。でもなんかやっぱり小さい時に力を入れすぎてたとか、ちょっとやりすぎてたとか、その時は気づいてないけどね。後からやっぱり、あ、ちょっとやりすぎてたっていうのはもう大概の人はそうなんじゃないかなと思う、結構。私も実際やっぱ長女の時は英語だけじゃなくって、いろいろなんかめっちゃワークさせたりとか、なんかピアノの練習なんか横でつきっきりとかさ、まあ暇やったなと思うけど自分もね。でもやっぱり、一人しかいないからそこばっかり見えちゃうし、ついついやってしまうっていうの、前もメリちゃん喋って全く同じことうちらしてるよねって言ってたよね。
そう、うちもそんな感じやったから本当に一緒と思って、
そうやっちゃうよね。
英語のやりすぎってやっぱりこう英語ができるとか好きなさお父さんお母さんっていうのはさ、それができちゃうんだろうなと思うねん。で、私もそれはいつ第一子の時さ、自分ではやりすぎてたかもって思うんだけどさ、所詮さ 英検3級落ちたレベルの人が頑張ったところでさ、所詮私のヘボ英語レベルじゃさ、そうでもなかったんだよね。
そうなんかな。まあでも確かに親が語りかけてきるとぐんとや、あの、そうそうそう、割合は上がるよね。
うん、だと思う。やっぱりそうなるとね、あの、やっぱり子供ちゃんの反応もさ出てきやすいし、そうなったらやっぱり、うんうん、あ楽しいってなるやん人間、
うんうん、そうね。だからやっぱりそこの部分だけ見るとすごくいい調子で進んでるように思うけど、やっぱその後のことを考えたり、その後のケースをたくさん見てきたと自分も経験してきたことを思ったら、やっぱちょっとやりすぎてるかなっていう人にはバランス考えた方がいいんじゃないとかっていうのは結構やっぱコンサルとかでも言うよね。うんうん、後のことを考えてね、うん、
この18年間のおうち英語を振り返ってこう思うことって何かありますか？
英語育児をしてきたからこそ、まあ、娘の成長にすごく敏感に気づけたし、また英語を通していろんな出会いとか出来事があって本当にまあ楽しかったなっていうのはあります。で、まあ、ただ娘が小さかった頃は楽しむよりも頑張ってたっていう感じの方が強くって、もうちょっと子供が小さい時期をただただ楽しんでもよかったのになって後から考えたら思いますね、うん。で、まあ、それからついつい、まあ、私ダメ出ししてしまうことの方が多かったから、娘ができるようになったことをもっともっと褒めてあげたらよかったなっていうのもあって、ただまあこれは英語の先生とか他のママとかがもう褒めすぎっていうぐらい褒めてくれたおかげで娘は自信を持ってたんで、当時の娘に関わってくれた人にはもう感謝してますね、
うんうん、もう本当によくわかるし全く同意見。1人目の時にもうちょっと子供の可愛いとことか、なんかこういうとこすごい出来だったんだなみたいなところを楽しんでおけばよかったなとか、でもその当時は自分自身もなんかいっぱいいっぱいだったし、こう他のその子の成長できてた部分とか可愛い部分っていうのがもう見る余裕がそもそもなかった。子供がどれぐらいでどれぐらいのことができて普通、まあ普通っていうかおかしいけども、ね、どれぐらいできないものが当たり前なのかっていうのが全く分かってなかったから、大人目線でだいたい3歳ならこれぐらいできて当然じゃんって思うことがすごく私自身ハードが高かったのね。そうだからやっぱり同じようにダメ出しすごいしたらと思うし、できたとこは褒めずにできてなかったことばっかり指摘したらってすごい反省してます。はい、だから今そのひたすら SG を通してもう自分の反省と懺悔、
本当に共感しかないすべて一言一句同意です、
ね、もうなんか仕方がないよね。なんか若い時とかさ、子供が小さいとか一人しかいない時とかって、うん、もう親もさ親1年目だったりさ、キャパも知識も経験もないし、そうなってしまうのは仕方がないと思うよね、
うんうん、
だからまあまあ20年近く育児やってきて今はどう思うっていうことを、まあ、ヘルプできることを新しいお母さんたちとか困ってる人たちに対して役に立てたらなって思うだけやんね、
うん、本当に、うん、ただただ可愛いよみんなの子を見てたら
そうで、きっと言ってくれた人もいるんだけど、それを聞き入れる余裕もないじゃん自分に、
う
ん、大きくなったら大丈夫だよとか言われても、いや言われても 今大変ねんかみたいなこの目の前のこのギャーギャー言ってる子供なんとかしてみたいな、まあだからやっぱり親になって分かる親の気持ちと全く一緒でさ、うんうん、同じようなことよね。でも、うんうん、でもできることをなるべくやって、不安に思ってる人たちが不安に思わなかったり、やりすぎてる人たちがちょっとやりすぎじゃないようにってなればいいよね。なんかおばあちゃんみたいじゃない、うちら
本当おばあちゃん目線になってしまったよ、うん、
子供を なってしまう。もう SG の子たちみんな孫やね、うちらね、
うんうんうんうん、
そんなもんや。
こう、ね、自分が、ね、まだ子供が小さくて、うちは一人っ子なんでね、本当にやっぱこう見えてるところっていうのが一面的なところしか見えないから、こう繰り返し繰り返しリサちゃんにもね、同じようなことをずっとリサちゃんは SG でも言い続けてるし、多分ラジオでも何回も言ってると思うんだけれど、なかなかやっぱそう言われてもね、あそうだなってだいぶ意識するようにはなってきたけど、こう見えない部分もあったりとか、 やっぱこうどうしようどうかなって思うところもあって、だからこうリサちゃんとバヤちゃんじゃない人もこういう意見を持ってて言ってくれるっていうのもまたありがたいね。なんかさらにリサちゃんとバヤちゃんを言ってることが改めて本当そうだったんだなってこうさらに深くなるね、
うん、
いろんな経験を聞けるって機会がやっぱりなかなかなくて、こう同世代の人としか、ね、うん、会う機会ってほとんどないので、うん、あってもこう小学生のね、小学生、うちの子1年生なんですけど、うん、小学校ぐらいの子、お母さんとかに会う機会はあって もう中学生、高校生、大学生のお母さんに出会うって機会はもうなかなかないんでですね、こうやって、うん、お話を聞ける機会があるっていうのはすごくありがたいです。
やっぱり縦のね、あの、
うんうん
う
ん
う
ん、
違う学年、だいぶ違う学年の子供を持つ親との関わりっていうのはすごい大きいよね。あとその親がいろんな子供がいるっていうのにか、あの、なるべく寛容な人、
うんうんう
ん、なんかやっぱ自分の子供が逆に自分の子供がすごくできてこうやればこうなるからみたいなのをさ、逆に知識と経験があるからこそ強く言う人もいるじゃない。そうなるとさ、逆になんかちょっとしんどいやん、
うん
うんうんね、地域の保健師さんとかね、うん、もういや分かるよあなたプロだからさって、でもさってそうできない人頑張ってる、うん、できないけど頑張ってる人お母さんたちやんって思う、いろんな話聞いてさ、
うん、なんか頑張ってるっていうのがさ、なんか一つネックでさ、すごい頑張ってきて成果が出た人っていうのは頑張ればできるっていう法則がさ身になんかなってできてるから、自分の中で、で成果が出ない人は頑張ってないっていう風なレッテル貼るといるじゃない、
うんうん、
私それがすっごい苦手でさ、
うん、
頑張ってて、あの同じように頑張ってもどれだけの成果が出るかっていうのは人によって違うやん、
うんうんうん、
だから頑張って努力してこうなったんですっていう自負がある人ほど、でその成果が出てない人に対して頑張ってないっていう風に言うのはちょっと寂しいなというか、だからみんなそれぞれ頑張ってるけど成果の出るどう出るかっていうのは違うし、なんかそれぞれが頑張ってることとかをなるべくね、あのもうちょっとこうおおらかな感じで見てあげたいなっていうのは SG 通していつも思うかな。
まあ自分もそうなんですけど、こう SG ラジオはまだお子さんが小さいよっていう人が多く聞いていると思うんですけれども、これからまだまだおうち英語を続けていくよっていう人たちに何かこう伝えたいメッセージはありますか、メリーさん。
まあ、娘が高校の英語コースに通ってるっていうことで、クラスメートの中には DWE をしてた子とか、幼稚園がインターやった子とか、あとまあ帰国子女っていうのが複数いるんですけどね。で、娘の話を聞いてると、その子たちのほとんどが小学校の高学年から中学時代に英語を向上させるっていうことをしてないようで、英語力が止まったままなんだろうなっていうのが感じられるのが本当にもったいないなと思ってて、でもちろん英語で映画とかドラマを見たりはしてたみたいなんですけど、それだけでは英語力キープできても上がるとこまでいかないから、中学校から始めて勉強でぐいぐい英語力を伸ばしているタイプの子にも追い抜かれてしまってて、で大学受験で強みになるところまでいけない子が多いんですね。で、まあ、本人たちが英語はできると思ってて中学校の授業とかには難なくついていけてるから、帰国してからあまり勉強してないっていうパターンが多いみたいですね。で、まあ、日常会話レベルでいいならそれではもういいと思うんですけど、この先大学の講義で使われるようなアカデミックな内容だったり、大人になってビジネスでも使えるような英語にしたいなら、まあ、積極的にそういった内容に触れることを意識したり、英語を勉強するっていうことも必要かなと思います。とはいえ、あんまり小さい頃から英検の勉強とかワークをたくさんしたりっていうのは必要ないかなというのを思ってて、でも小学生から中学生って学校で英語の時間があっても簡単な内容だし、英語力を上げるっていうモチベーションを保つのが本当に難しい時期だと思うんですね。なので、まあ、そのモチベーションを保つための目標として英検とかの勉強をしていくっていうのはすごくいいと思います。 ま、あの、ある程度の年齢になってから徐々に勉強するっていう形式を入れていくのが本人的にも負担なくって効率もいいような気がしています。で、今あの SNS とかをちらっと覗いてみると、やっぱりすごく英語とか知育とかに力を入れて頑張ってるママが多いようで、まあ、それを見て、まあ、頑張りすぎて疲れてるママもいるんじゃないかなっていう印象があります。うん、で、まあ、小学校の高学年になってくるともう受験とか反抗期に入ったりとかして、なかなかねこちらが思ってるようにならない時期が来るし、まあ、幼児期だけをめちゃめちゃ頑張るんじゃなくって、思春期に入っても英語をゼロにせずに細く長く続けていくのが大事なんじゃないかなと思います。で、まあ、我が家の場合はもう本人が英語力を上げたいと思って自ら英語をする環境を作るっていうところまで持っていけたら親子英語は卒業かなと思ってます。もう本当にあと少しの間だと思うので、まあ、それまで楽しみながらサポート続けたいなと思います。
お、素晴らしい。なんか一スピーチを聞いたような感じだった今。いやでも本当になんか思春期に入ったらさ、いろんなことがあるじゃない。うん、だからなんかうちも SG をさ、思春期まで続くサポートをっていうのをモットーにしてるけど、本当にもうちっちゃい時のおうちのかなんか本当にいかようにもできるというか、好きなようにできるから、何が大事って思春期まで続けられるかどうか、そこじゃない。
うん、本当にそう。あの、もうややこしさしかないからね。
ややこしいよね。そういう時にこういかにこう入れられるかとか、どういうことができるかっていうのができてこそのおうち英語だと思うし、そのためには初めのうちに細く長くっていうのを意識して疲れすぎない、期待しすぎないみたいなのがやっぱりすごい大事かなと思うよね。だからやっぱりメリちゃんみたいにおうち英語を20年近くしてきた人とかとたくさん関わっ、あの、私まあ個人的にたくさん関わってるけど、こういう風にしてきてこうなったとか、こうこれをしたからこうなりましたみたいな取り組みのその後っていう実例をたくさん見てるじゃない、私さ。だからそうするとまだまだこう子供がまだまだ小さいのに、もういわゆるプロママみたいな感じでおうち英語はこれをするのが正解みたいなとか、なんかこうやればいいみたいに言ってるのはやっぱり鵜呑みにせずに、で確かにメリちゃんがやったところも本当にただ一つの体験談、一つの例だから、あのそういう実例を聞いてこういうケースもあるんだなぐらいにあくまでも参考にしつつ、でかつ自分のところでは何が合うかなっていうのをあの試行錯誤していかなくちゃいけないなっていうのを改めて思ったし、普段からいつも言ってるけど、やっぱりキーワードは細く長く、自分に合ったものをカスタマイズして試行錯誤していく、これやね、はい、
本当にそう。で今おうち英語真っ只中の人たちってさ、もういわゆるあの平成生まれのお母さんたちよ。私ら昭和だけどな、平成生まれのお母さんいっぱいいてびっくりすんねんけどな。まあまあそういう人らで、あのまだ子供がちっちゃいとやっぱり5年後とか10年後の姿、子供の姿を想像するって、まあ、もうその日その日が一生懸命だし、もうちょっと大きくなった姿って想像するの難しい ね多分ね。だからすごいめっちゃ貴重だったと思うね。で私も勉強になりました。もううなず、もう深くうなずくし、ああメリーさんとこもそうだったんやみたいな、もう感動、心が触れた。もうめっちゃもう、この貧困すぎるあの私の語彙力では伝えきれない感謝がいっぱいで、でこんな素敵なチャンスをリサちゃんありがとう。
私なんや、珍しく私に感謝してくれるやん。
あんまり普段はないからちょっと感謝
してくれる。普段全然こんなんないで、珍しい。よっぽどメリちゃんに会ったら嬉しかったらしい。
本番実際で、だってリサちゃんがそう言ってくれんかったら、会いたいなーってこうほらアクション起こさない人やん私。だから一生会えなかったと思うから嬉しかった今日。
ありがとうございます。
私もこう SG ラジオを通したりしてね、こうやってメリーさんとか本当いろんな先輩方に会うことができてすごくねありがたいです。うん、でこうラジオ聞いてる方々もね、こうやって ける機会って本当ないからね、うん、全然ないから、うん、SNS やってるけどやっててもやっぱ同世代だったりとか、うんうんうん、特にこうもうやっぱりこうどんなに探しても小学校以上でやってる人っていうのも減ってくるし、本当に貴重な時間だったと思います。メリーさん本当にたくさんのお話を聞かせていただきましてありがとうございました。リサちゃんバヤちゃんどうだった？
うん、あのメリーちゃんさラジオをどうって言ったら、ああいいよいいよみたいな感じ、結構すごいすぐに快諾してくれてOK してくれただけじゃなくって、なんか私こういうこと質問するからあの答えを軽くまとめといてって言ったら、全部自分のブログ、あの膨大なブログを見直してめっちゃしっかり原稿作ってくれて、これでどうかなみたいな感じでさ出してくれて、そうすごいありがたかった。でブッククラブを通してあの本当に娘もあのメリちゃんの娘ちゃんと出会えてすごい良かったと思うし、私も出会えて良かったと思うし、あの SG ラジオに出てくれてありがとうね、良かった、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。なんか振り返、今回あのこの SG ラジオをあのするっていうことになって、その膨大なブログを振り返った時に、うん、あんまりね今までどうしてきたんだろうっていうのをまとめて考えたことがなかったので、すごく振り返るいい機会になったと思ってて、本当にこちらこそありがとうございました。
あやちゃんどう？
今から満足のため息をつきます。
ため息聞こえてないけど。
そう、はぁーって。いやいやいや、もうね、あのもうそんな感じよ。
意味が分からへん。
いいよ、私の中でもう分かればいいから。あの本当に メリーさんはお話を聞きたいってさっきも言ったけど思ってた方なので、本当に最高の全3回でした。で、もう本当に今日聞いた話を自分の中で反芻するわ。牛のようにこう出しちゃう。出しちゃうって思い出し、出しちゃう思い出しって
する。牛なんや。
今日のテーマは牛。
もうちょっといい例えないの、なんかこう反芻するもので。
なんかこう思い出して反芻して、思い出して反芻するから。
ごめんね、ありがとう。こんな SG ラジオで。
すごい嬉しいです。あの最後のバイバイビビビがもう直で聞けてよかったです。
やっぱみんなそれ思ってるんや。
最初は私とかリサちゃんとかも、だから第1回目の時は、うん、バイバイビビビって言うのみたいな。いやでもここはよしみちゃん一人に言わせた方がみたいなさ。
生で聞けてよかったです。
やる気なく言うという取り直しさせられるんです。では本当に本当にメリーさんありがとうございました。それではバイバイビビビッ。